僕もこの婿選びのことを気になって、目前のことよりも、そうしたことは後世への手本にもなることですから、よくお考えになった上で、人を先手遊ばされるがよろしく思われます。どんなに立派な人物でも、普通人は普通人なのですから、結局は六条院にお託しになるのが最善のことと考えます。と、これは表立った使いで進言されたのではないが、ある人をもって申された。もっともな意見だ。非常に良い忠告だ。院はこうお言いになって、いよいよその心におなりになり、まず三宮のお乳母の兄である左中弁から六条院へあらましのお話をさせになった。女三宮の結婚問題で、院がご心痛をしておいでになることは、以前から聞いておいでになったから、ご同情する。お気の毒に存じ上げている。しかし院がお命の不安をお感じになったとすれば、私だって同じことなのだからね。どれだけあってお残りする自信を持って、ご工事がお引き受けできると思うかね。お兄が先で、弟が後というそれも決まっていませぬことを、仮にそうとして、私が何年かでも生き残っている間は、どの宮だって血縁のある方なのだから、私はできるだけのご保護はするつもりなのに。しかも特別お心がかりにおぼしめす方には、また特別のお世話もするが、しかしそれだって無常の人生なのだから、自分の命が請け負われない、とお言いになって、また、まして私の妻にしておくことはどんなに良くないことか知れない。私が院に続いて亡くなるときに、どんなにまたそれが私の気がかりになることか。私だけのことを考えても執着の残ることで、なすべきことでないと思われる。私のこの中納言などは、年も若くて軽い身分であっても、将来のある人物だからね、国家の重責となる可能性を持っているのだから、中納言などへご高価になっても、それが調和の取れないことは思われない。しかし、あまりに真面目すぎる男で、一人の妻と円満に家庭を持っているということで、院はご遠慮になるのだろうか。こうもお言いになって、ご自身の結婚問題としてお取り上げにならないのを、弁は見て、朱雀院の方では、固いご決意で申し入れをさせておいでになるのであるがと残念にも思い、朱雀院をお気の毒にも思って、あちらの院がこのことの成り立つのを熱望しておいでになる事情を詳しく申し上げると、さすがに院は微笑をされて、非常なお眼なのだろうから、いろいろと将来をご心配になってのお考えだろう。窮地をお上げになればいいではないか。立派な皇居の方々がすでにおられるからといって、望みのないもののように思われるのは誤りだよ。古院の時に、皇太后が東宮時代からの最初の女房で、大した勢力を持っておいでになったが、それがずっと後にお上がりになった入道の宮様に、その当時は蹴落とされておしまいになった例もあるのだからね。その宮の母君の女房は入道の宮のお湯元さんだった。ご要望なども入道の宮に続いてお美しいという評判のあった方だから、ご両親のどちらにいてもこの宮は平凡な美人で終わりになるまい。などと言っておいでになった。好奇心は持っておいでになるらしいのである。生母に近くなった。朱雀院では院のご病気がそのまま続いて終わるために、姫宮の模擬の死去をお急ぎになり、準備をいろいろとさせておいでになったが、過去にも未来にもないような華美なお儀式になる模様で、誰も誰も騒ぎ立っていた。式場は院の替え殿の西向きのお座敷で、 恩とばり、貴重その他に用いられたものも、日本の織物は一切お使いにならず、唐の妃の一室の飾りを移して、派手で立派で輝くように出来上がっていた。お輿の役を太政大臣へ前から依頼しておありになったが、もったいぶったこの人は、気が進まないままで、院のお言葉には昔から背くことのなかったほど好意をお示しする用意は常に持って、ご辞退ができずに参列したのであった。その他の左右に大臣、高官らも万象を排し、病気も強いてひのむまでにして座に加わったものである。親王様はお八方来ておいでになった。言うまでもなく添乗人の数は多かった。宮中の奉仕をする者も、東宮の御殿をお勤めする者も、残らず集まったのであって、盛大な儀式と見えた。やがて出家を遊ばせようとする院の最後の催し事と見ておいでになって、帝も東宮をご同情になり、宮中の修殿の品とらいのものを多くご寄贈になったのであった。六条院からも多くのお贈り物があった。それは来会者へ店頭に出される衣服類、主賓の大巡への贈り物の雛品なのである。中宮からも姫宮のお装束、櫛の箱などを特に華麗に調整をさせになって贈られた。院が昔このお妃の入内の時お送りになった櫛上げの用具に新しく加工され、しかも元の形の失わせに見せたものが添えてあった。中宮権助は院の天井へも出資する人であったから、それを使いに遊ばせて姫宮の方へ持参するように命ぜられたのであるが、次のようなお歌が中にあった。さしながら昔を今に伝うれば、たものおぐしぞ神さびにける。さしながら昔を今に伝うれば、たものおぐしぞ神さびにける。これをご覧になった院は、身にしむ思いを遊ばされたはずである。縁起が悪くもないであろうと姫宮へお譲りになった上の具は、珍重すべきものであるとおぼし召されて、青春の日の大思い出にはお触れにならず、お喜びの意味だけをお返事に遊ばされて、差し次ぎ見る者にもがよろずようを、告げのおぐしも神さびるまで。差し次ぎ見る者にもがよろずようを、告げのおぐしも神さびるまで、とお書きになった。ご病気は決してご軽快になっていなかったのを、無理遊ばしてご虚空になった姫宮の思いの式から、3日目に院が身串をお下ろしになったのであった。普通の家でも主がいよいよ出家をするという時の家族の悲しみは大きなものであるのに、院の御為には悲しみ嘆く多くの高級の人があった。内侍頭はじっとおそばを離れずに嘆きに沈んでいるのを、院はなだめかねておいでになった。子に対する愛は限度のあるものだが、あなたのこんなに悲しむのを見ては、私はもう耐えられなく苦しい心になる。と仰せになって、御心は冷静でありえなくおなりになるのであろうが、じっと耐えて脇息に寄りかかっておいでになった。延暦寺の出すのほかに会司を務める僧が三人参っていて、報復に召し帰られるとき、この世と絶縁を遊ばされる儀式の時、それはみんな悲しい極みのことであった。すでに恩愛の感情から超越している僧たちでさえ、とどめがたい涙が流れたのであるから、まして姫宮たち、女房、皇位、その他院内のあらゆる男女は、 上から下まで、おえつの声を立てないでいられるものはない。こうした人間の声は聞いていずに、出家をすればすぐに寺へお移りになるはずの、以前のご計画をお変えになったことを院は残念におぼしめして、みんな、尿酸の宮へ惹かれる心が、こうさせたのであると傍らの者へ仰せられた。宮中をはじめとしてお見舞いの使いの多く参ったことは言うまでもない。